イエスとは何者かはとても重要な問いです。あなたがどう答えるかは単なる意見表明以上のものでなくてはなりません。この問いに対する答えには個人的であれ宗教的であれ主観的で根拠もなく証拠もない意見でしかないものが多くあります。しかしイエスとは何者かに対する決定的な答えは客観的で事実に基づく真理でなければなりません。その真理こそ聖書です。イエスとは何者か。聖書はこの問いに唯一現実的な答えを与えてくれます。使徒パウロは書いています。聖書はすべて神の霊感によるもの。第二テモテ三章十六節。創世記から黙示録まで神の霊感による聖書は永遠の過去から永遠の未来に至るまでイエスこそ神であると教えています。聖書はイエスこそ今おられ、昔おられ、やがて来られる方であり、アルファであり、オメガである。黙示録一章八節と宣言しています。聖書はイエスを神であり、創造主であり、偉大なる羊飼いであり、主であり、贖い主であり、神の子羊であり、主の主であり、王の王であり、インマヌエル、神が私たちと共におられる、であり、救い主であり、大祭司であり、復活であり、命である、と教えています。イエスは創造主でした。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。すべてのものはこの方によって作られた。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。ヨハネ一章一節から十四節から抜粋。なぜなら、天と地にあるすべてのものは、見えるものも見えないものも、王座であれ主権であれ、支配であれ権威であれ、巫女にあって作られたからです。万物は巫女によって作られ、巫女のために作られました。コロサイ一章十六節から抜粋。イエスは、私はある、です。イエスは、主から使わされたものであり、出エジプト記三章。紀元前1450年頃に出てくる燃える芝から私はあるというものだと宣言されました。ヨハネの福音書8章でイエスはアブラハムが生まれる前紀元前2100年頃からユダヤ人たちが存在するより前からご自分は私はあるなのだと宣言されました。ユダヤ人たちはこのことをイエスが自分を神だと言ったということだと捉え、石打ち刑にしようとしました。後にイエスは、私と父とは一つです。ヨハネ十章三十一節と言っておられます。ここでもユダヤ人たちはイエスを石打ちにしようとしました。イエスについては旧約聖書に書かれています。ヨハネ一章十八節や、6章46節にあるように、父なる神を見た人は誰もいません。しかし、いわば受肉する前のイエスである神は、ベツレヘムで生まれる前に、旧約聖書において何人かの人たちに現れました。創世記16章と21章では、ハガルに対して、主の御使いとして現れ、出エジプト記3章ではモーセに、詩式6章ではギデオンに、詩式13章ではサムソンの両親に現れています。また、創世記18章と22章ではアブラハムにも現れ、創世記31章と32章ではヤコブにも現れました。そして、紀元前700年頃書かれたイザヤ書48章12節から19節では、三位一体の一位格としてイエスは言及されています。イエスこそ予言されていたメシアでした。何百年も前に旧約聖書の300を超える予言がイエスの誕生、人生、死を語っています。 こういった予言のいくつかが見られる詩編22編には、十字架刑の悲惨な様子が書かれています。紀元前1000年頃、石打ちが処刑方法だった頃に書かれました。詩編22編の予言の成就は、マタイの福音書27章に記録されています。イエスは神でありながら人になりました。預言者イザヤは、一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。イザヤ9章6節と預言しました。イザヤは、その子こそ全能の神であるとしました。永遠の御子がベツレヘムで男の子として生まれたのです。神の子という称号は、出生よりも地位を表しています。ベツレヘムで生まれた時に、この世に存在するようになったのではないからです。使徒パウロは書いています。キリストイエスのうちにあるこの思いを、あなた方の間でも抱きなさい。キリストは神の見姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくして、しもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。ピリピ2章5節から8節。イエスは神であられるのに完全な人となられました。人類の歴史が始まるより前に存在しておられた永遠の御子が天から降って人となられたのです。ヨハネ3章13節、31節、6章33節から38節。イエスは神であり、同時に人でした。イエスは奇跡を行われました。行われた奇跡の多くが新約聖書に書かれています。そのうちの3つが劇的にイエスの主張を裏付けました。奇跡によって5000人に食べ物を与えられたとき、私が命のパンです。ヨハネ6章35節と言われました。目の見えない男を癒されたときは、私が世にいる間は私が世の光ですと言われました。ヨハネ9章1節から8節。さらに、私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。ヨハネ11章25節。と言われてから、死んで4日経っていた友人ラザロの墓に向かわれ、彼をよみがえらされました。イエスは、病人、体が不自由な人、耳の聞こえない人、口の聞けない人、サラートに侵された人、悪霊に疲れた人たちを癒されました。水をワインに変えられ、水の上を歩かれ、海を沈められました。マタイの福音書9章2から7節は、人々が中風の男をイエスのもとに連れてきた話を伝えています。イエスは男に、子よ、しっかりしなさい。あなたの罪は許された、と言われました。宗教指導者たちは、これは冒涜だと考えました。罪を許せるのは神だけだからです。イエスは尋ねられました。あなたの罪は許された、というのと、起きて歩け、というのと、どちらが優しいか。しかし、人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを、あなた方が知るために、そう言って、それから中風の人に、起きて寝床を担ぎ、家に帰りなさい、と言われた。すると彼は起き上がり、家に帰った。イエスはご自分が神であると証明されました。イエスはご自分の誕生、人生、死についての予言を成就されました。多くの奇跡を行って、ご自分が神であると示されました。権威を持って教えられました。イエスがこれらの言葉を語り終えられると、群衆はその教えに驚いた。イエスが彼らの律法学者たちのようにではなく、権威ある者として教えられたからである。マタイ7章28節から29節。そしてイエスは罪なき人生を送られました。ヘブル4章15節。第1ペテロ 2章22節、第1ヨハネ3章5節、罪なき神、人イエスは完璧な神の子羊として十字架上で私たちの罪のために捧げられました。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ義のために生きるため。第1ペテロ2章24節。イエスは十字架につけられ死者の中からよみがえりました。ご存知のようにあなた方が先祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストの尊い血によったのです。第1ペテロ1章18節から19節。人々はこのイエスを木にかけて殺しましたが、神はこの方を3日目によみがえらせ、現れさせてくださいました。預言者たちも皆イエスについて、この方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受けられると証ししています。使徒10章39から40節、43節。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと。第1コリント15章3から4節。イエスは墓からよみがえり、多くの目撃者の前に現れ、それから天に変えられました。イエスだけが神への唯一の道です。イエスは言われました。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰も父の身元に行くことはできません。ヨハネ14章6節。使徒ペテロは言いました。この方以外には、誰によっても救いはありません。天の下でこの皆の他に、私たちが救われるべき名は人間に与えられていないからです。使徒4章12節。使徒パウロは書いています。神は唯一です。神と人との間の仲介者も唯一であり、それは人としてのキリストイエスです。キリストはすべての人の贖いの代価として、ご自分を与えてくださいました。第一テモテ2章5から6節。神に至るイエスという道は、他のすべての宗教とは異なります。他の宗教は罪の問題への解決を何も与えてくれません。ただ、それぞれの宗教によって異なる善悪の定義に従って大体良いことをすれば、神々は罪を見逃してくれて、天国に入れてくれるかもしれないと教えているのです。イエスの道は、イエスを信じることによって、あなたの罪が十字架の上で支払われ、許されるというものです。イエスと共に、許されたあなたは天国に向かいます。神は、実に、その一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは、御子を信じる者が、一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである。ヨハネ3章16節。イエスは再び来られます。イエスは言われました。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には、住むところがたくさんあります。そうでなかったら、あなた方のために場所を用意しに行く、と言ったでしょうか。私が行って、あなた方に場所を用意したら、また来て、あなた方を私のもとに迎えます。私がいるところに、あなた方もいるようにするためです。ヨハネ14章1から3節。聖書の最後の言葉として、イエスは言われています。しかし、私はすぐに来る。使徒ヨハネは、それに、アーメン、主イエスよ、来てください、と付け加えています。黙示録22章20節。もしイエスが今日再び来られたら、あなたはイエスに会う準備ができていますか ?www.gospel316.org にアクセスし、イエスを信じ、 神に許され、その準備ができているかどうか確認してください。イエスは永遠の過去から永遠の未来に至るまで神であられます。人はその皆に驚き、膝をかがめるのです。イエスとは何者かという問いに対するこのオーディオ版回答と PDF 版は www.jesus316.org でアクセス可能です。どちらも無料でこのウェブサイトから48の言語で入手できます。イエスを主なる神であり救い主として信じ従うあなたに神の祝福を祈ります。